こんにちは。桜の開花も例年になく早く春本番となってまいりました。皆様おかわりありませんか？さて、広報長くて4月号をお届けします。表紙は2月6日土曜日に平成子ども塾で炭の装飾品を作るために小学生高学年くらいの男の子がマスクをして男の人と協力して太い竹を足で押さえ、ノコギリを使って切っている写真が載っています。そして表紙には次のようなお知らせが載っています。新型コロナウイルスに感染した人、濃厚接触者に指定された人は外出しないようにお願いします。市では親族らの助けが得られないお困りの世帯へ、食料や日用品などを届ける支援を行っています。詳しくは健康推進課 63-3300 までお問い合わせください。4月号に掲載している事業等については変更・中止となる場合があります。最新情報について長久手市のホームページをご確認ください。次の2ページ3ページでは運動もできちゃう創作ワークショップの様子が載っています。2月9日火曜日、福祉の家2階研修室にて運動もできちゃう創作ワークショップを開催し、今回は己書を行いました。己書は書き順位や形にとらわれず自由に筆を走らせて描く個性が出る作品です。己書を始める前には脳神経を刺激する体操や指の運動を行い、参加者のイマジネーションを膨らませることで個性豊かな作品が出来上がりました。ここではマスクをした女の人が筆ペンを使って独特な文字や絵を描いている写真が載っています。
次は私のまちづくりです。市民主体のまちづくりと言われて、皆さんは何か具体的なイメージがありますか？ここでは主体的に活動している市民に情報課職員が取材したことを紹介します。今回は市内を歩き回り、至る所で見つけた昆虫や野鳥、植物等の写真を撮っている梶田健三さんにお話を伺いました。情報課職員、今日はよろしくお願いします。早速ですが、梶田さんが街歩きを始めたきっかけについて教えてください。梶田、きっかけは本当に普通なんです。血糖値が高くなっちゃったんで運動しなきゃと思って、歩くのがいいって聞いたんで、まずは散歩してみようかなって始めました。で、また別のきっかけで写真を撮ることも好きになって、それが合わさって今の活動になってますね。情報課、なるほど。梶田さんは市民記者としても活動されていますよね。散歩中に見つけた長くての自然の記事を書いてくださっている。記事を読むたびにその知識量に驚かされるのですが、もともと植物とか野鳥、昆虫とかに詳しかったんですか？梶田、全然そんなことないですよ。最初は調べてばっかりでした。知れば知るほど散歩の楽しみも増えるんです。珍しい鳥いないかな、もうすぐあの花が咲く頃だけどどうだろうって。それで長久手の自然にもだいぶ詳しくなりました。情報課、私も梶田さんの記事のおかげでちょっとずつ長久手の自然に詳しくなってます。梶田、そうやって言ってもらえるのも続けられる秘訣ですね。散歩中に撮った写真を誰かに見てもらえると思うと散歩に張り合いが出ます。役割ややりがいなんて言うと大げさかもですが、誰かのためになるといいなって。情報課、確かに自分のしたことを誰かに見てもらえる、知ってもらえるっていいですよね。健康、知識、やりがい、一石二鳥どころか一石三鳥ですね。それに市としても 散歩をしてもらえるのってすごくありがたいんですよ。地域の目が増えれば犯罪の抑制になりますから。梶田、それだけじゃなくて新しい知り合いも増えたんですよ。バードウォッチングをしていると知らない人がいい観察ポイントを教えてくれて、今度は私が花のことを教えて、そんなことを繰り返しているうちにいつの間にか仲良くなりました。あの時散歩を始めてよかったなって思います。得るものがたくさんありました。まずは散歩くらいならできるかなって軽い気持ちで始めたのが良かったですね。最初から大きな目標を立ててたら途中で挫折しちゃってたかもしれないです。情報化、確かにまずはやってみるの精神で簡単なところから挑戦していくのって成功の鍵だったりしますよね。長久手市も街づくり、まずは笑顔でこんにちはというキャッチフレーズもあるくらいですから。それでは最後に市民の皆さんにメッセージをお願いします。梶田、この記事を読んで散歩が街づくりって思われる人もいると思います。街づくりがそんな簡単なわけないだろうって。確かに私も街づくりに参加するぞという思いで散歩を始めたわけではありません。でも散歩をしているうちに長久手に愛着が湧いて、それを皆さんにお届けしたいなって市民記者をやって、趣味のつもりがいつの間にか街づくりに参加してました。そういう参加の仕方もありなんじゃないかなって思います。例えば私は市民記者として市の自然を皆さんにお届けしてますけど、方法は何だっていいんです。すれ違う人たちに挨拶するもよし、ちょっとゴミ拾いしてみるのもよし、自分でできる範囲でまずは何かやってみる、これが一番大切なことだと思います。皆さん、まずは気軽に散歩に出てみませんか。以上、梶田健三さんのお話でした。なお、市民記者とは長久手市の魅力や課題など日頃町の中で見たり聞いたり感じたりしたことを記事にし、それを市民記者ブログへ投稿する制度です。市民記者ブログでは梶田さんをはじめ他の市民記者さんの記事も読むことができます。ウィークリー長久手でも梶田さんの活動の様子を取材しています。以上、私のまちづくりでした。次にオレンジクーテカフェです。認知症の心配のある人やその家族、認知症に関心のある人や福祉の専門職などが集い交流する場です。参加希望者は事前に各カフェへ連絡ください。3つのカフェを紹介します。七色カフェバンバン、時は4月2日金曜日午後1時から。場所は七色カフェバンバン、城屋敷114。お問い合わせは七色カフェバンバン、電話 57-7604 にお願いします。次に長久手の喫茶オレンジ、時は4月17日土曜日午後2時から。場所は福祉の家2階集会室。お問い合わせは社会福祉協議会、電話 62-4700 にお願いします。次にキララの里、時は4月25日日曜日午前11時から。場所はキララの里、矢座湖中根 57-1 です。お問い合わせはキララの里、山本さん、電話 090-1230-4684 にお願いします。これらのお問い合わせは社会福祉協議会、電話 62-4700 にお願いいたします。次は地域生き生きライフ推進事業 ミンコラのお知らせです。民間企業とのコラボレーションとして、店舗内で楽しく、無理なく、心地よく体を動かします。3つご紹介します。下肢筋力アップのための剣玉教室。時は4月29日木曜祝日、午前10時半から11時半まで。場所は紫雲殿長久手離宮2階会議室です。お申し込みは4月2日金曜日午前9時から。長久手温泉に電話で申し込んでください。先着順です。持ち物は剣玉です。ない人は1000円で購入できます。次に、ディーラーで健康づくり。内容は体操、栄養ミニセミナーです。2回あります。1回目は4月20日火曜日。午前9時半から10時半まで。場所は名古屋トヨペット長久手店。駐車場はありません。2回目は4月27日火曜日9時半から10時半まで。場所はネッツトヨタ東名古屋長久手店。駐車場はありません。次にモールでウォーキング。内容は長久手ハーモニー体操、ウォーキング。時は4月21日水曜日、午後1時からと2時から。各回10分前から受付します。場所はイオンモール長久手4階イオンホールです。これらのお問い合わせは長寿課電話 56-0639 または長久手温泉電話 64-3511 にお願いいたします。次に月釜茶会のお知らせです。普段着で気軽に参加できます。時は毎月第2日曜日午前10時から午後2時半まで。これは8月1月を除きます。場所は色金山歴史公園茶室管理棟です。料金は茶菓子付きで一服250円です。市文化協会茶道部との共同事業です。受付を早めに終了することがあります。お問い合わせは、障害学習課、電話 56-0627、または、色金山歴史公園、茶室管理棟、電話 61-3131 にお願いいたします。変わりまして、長久手がずっとみんなが好きな長久手であるために、第4次長久手市環境基本計画のお知らせです。今地球の気候は危機的な状況です。このままでは今までの暮らしを将来まで続けていくことは難しいと言われています。第3次環境基本計画を経て、業種や年代を超えた様々な人たちと長久手の環境について考えながら、2021年3月に第4次長久手市環境基本計画を作成しました。目指す30年後の環境像は、地域住民や団体が主体的に行動し、今の環境を守り、育んでいくことで、人々が安心や健康、幸せや豊かさを実感し続けられる。さらに地球環境の保全を通じて長久手が世界に貢献する街となる。それがみんなの描く理想の長久手です。この計画の内容と10年間の狙い、今の環境は良いのか悪いのか、環境に配慮した行動が どんなふうに影響するのか。温室効果ガス、ゴミ、資源、自然、生き物、生活環境等の視点から数値や取り組みの見える化を行います。そのことから長久手市に関わるすべての人が今地球の環境がどれだけ危機的な状況なのかを知り、どんなことをすれば将来まで大好きな長久手を守れるのか自ら考え行動できるようになります。最後に、長久手市の環境を将来まで守るには、長久手に関わるすべての人が自分ごととして考えなければなりません。誰一人取り残されては実現しません。みんなで声を掛け合って、長久手の良い環境を守りましょう。第4次長久手市環境基本計画策定記念講演。暑さで人の死ぬ時代、今長久手が危ないが行われます。時は4月24日土曜日、午後1時から3時まで。場所はオンライン文化の家風のホールです。お申し込みは長久手市のホームページをご覧ください。お問い合わせは環境課電話 56-0612 にお願いいたします。次は新型コロナウイルスワクチン接種についてです。県医師会などの協力により住民向け新型コロナウイルスワクチン接種を実施します。当面の間確保できるワクチンの量に限りがあるため、国が示す優先順位に応じて順次進めていく予定です。なお接種は強制ではありません。ワクチンの効果や副反応のリスクを理解した上で接種を希望する場合に接種を受けていただきます。65歳以上高齢者向け優先接種は接種券郵送から1回目は5月から、2回目は6月から。一般の市民、これは基礎疾患のある人等優先ですが、接種券郵送から1回目は7月から、2回目は7月末からです。これはワクチンの入荷状況等により変更となる場合があります。クーポン券を発送します。長久手市から接種券であるクーポン券、新型コロナワクチン接種のお知らせ、1回目用、2回目用の予診票2枚、予防接種についてのファイザー製説明書、血をサラサラにする薬を飲まれている方へという書類が入った封書でお届けします。クーポン券が届いたら、ワクチン接種には事前予約が必要です。長久手市役所西庁舎内の公民館または市内指定医療機関で接種できます。同封する案内に従い、各自で予約してください。事前に予診票を記入してください。指定医療機関を確認したいときは、コールセンターでお答えします。4月中旬以降に、長久手市ホームページに掲載を予定しています。そして、接種を受ける場合は、予約日に必要なものを持って、肩を出しやすい服装で接種会場にお越しください。接種後は経過観察のため、15分から30分間会場で待機していただきます。持ち物はクーポン券、記入済みの予診票1枚、運転免許証、健康保険証等の本人確認書類、これらを忘れた場合は接種できません。 なお、接種費用は無料です。以上、問い合わせは、健康推進課、電話 63-3300 にお願いします。そして、各種相談のお問い合わせ先は、集団接種予約、ワクチン接種に関する基本的な相談は、長久手市新型コロナワクチンコールセンター、電話 0561-56-0120、午前9時から午後4時45分まで、月曜から日曜まで、祝日は除きます。なお、4月29日、5月3日、4日、5日は開局します。次に新型コロナワクチン接種の効果や副反応などに関する相談は、愛知県新型コロナウイルス感染症健康相談窓口、電話 052-954-6272、 午前9時から午後5時半までです。5時半から翌日の9時までは夜間専用で、電話 052-856-0315 にお願いします。同日祝日は24時間体制です。次に新型コロナワクチン施策などに関する相談、厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター、電話 0120-761-770、ファックス番号 03-3581-6251 にお願いします。午前9時から21時です。同日祝日も実施します。次に新型コロナワクチンの有効性、安全性などの詳しい情報は、首相官邸ワクチン特設ページをご覧ください。以上、新型コロナウイルスワクチン接種についてでした。次に、みんなで考えるとみんなのものになる、市民主体の計画づくりです。長久手市では市民一人一人に役割と居場所があることで、生きがいづくり、幸せが実感できるまちづくりの取り組みの一つとして、皆さんと一緒に各種計画を作り上げていくことを進めています。計画づくりに参加いただくことで、町への関心、愛着が生まれ、そこに集まった人たちと知り合い、つながりが生まれることを期待しています。市民主体の計画づくりとは、皆さんの生活に関係する各種計画の策定過程を知ってもらい、参加してもらい、ご意見を出し合ってもらうことにより、より多くの人が納得できる計画を市民の皆さんと一緒に作ることです。2021年度中に予定している計画づくり等に参加してみませんか。興味がある取り組みに登録いただくと、各計画づくりを始める際に各担当課から案内をお送りします。対象計画は次の2つです。案内が届くまでに期間が空く場合があります。一つは地域共同計画です。計画概要としては、長久手未来図第6次総合計画に基づき、地域における担い手作りの推進、活動の場の整備と活用、活動に参加しやすい環境づくりの施策を実現させる計画です。担当課名、連絡先は、立つ瀬があるか、電話 56-0602 です。もう一つは、長久手市食育推進計画。計画概要は、市民一人一人が健全な食生活を実践する基本的な力を身につけ、健やかな体、豊かな人間性を育み、長久手の食文化を継承しながら、生き生きと暮らせることを目指した計画です。担当課名、連絡先は、緑の推進課、 電話 56-0620 です。参加登録方法は5月31日月曜までに電話またはファックス 63-2100 または長久手市のホームページから登録してください。氏名、住所、電話番号、あればメールアドレス、参加を希望される計画名を明記してください。以上のお問い合わせは企画制作課電話 56-0600 です。次に、4月1日から市役所の組織を変更します。効果的・効率的な行政運営を行うため組織機構を見直し、課および文書事務の変更を行います。主な変更点は、部に所属せず柔軟に対応できる組織として市長直轄の地域共生推進課を設置します。またこれまで悩み事相談室で行ってきた事務についても地域共生推進課で行います。このお問い合わせは企画制作課電話 56-0600 にお願いいたします。
次はお悔やみコーナー解説についてです。亡くなられた人に関する市役所での各種手続きが一つの場所でできるお悔やみコーナーを開設します。一部対応してない手続きもありますのでご注意ください。取扱う事務、市民課、マイナンバーカード、印鑑登録証等の返納など、税務課、原付等の名義変更、固定資産の届け出など、収納課、市税の納付についての相談など、長寿課、介護保険の資格喪失など、福祉課、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳の返還など、保険医療課、国民健康保険、年金、後期高齢者医療保険の資格喪失など、利用について事前予約制となっています。毎週火曜木曜日の1午前9時から2午前10時30分から3午後1時30分から4午後3時からです。申し込みについては利用予定日の市役所閉庁日を除いた3日前までに市民課に電話でお申し込みください。なお、詳しいお問い合わせは市民課電話 56-0607 までお願いします。次は医療費助成制度についてです。医療費助成制度、次に当てはまる人は医療費助成が受けられる場合があります。身体障害者手帳1から3級、療育手帳 A、B 判定、精神障害者保健福祉手帳1、2級、自閉症状群の診断を受けた人、長久手市維持手当などの対象世帯で所得制限の範囲内である場合、精神障害にかかる入院医療費助成制度、精神障害の入院にかかる医療保険適用分の自己負担額を助成します。高校生世代の入院費用助成制度、2021年4月から保護者、本人が被保険者の場合は本人が非課税の高校生世代の入院費用を助成します。後期高齢者医療制度、65歳以上で 次のような一定の障害がある人は、後期高齢者医療制度に加入することができます。身体障害者手帳1から3級、療育手帳 A 判定、精神障害者保健福祉手帳1、2級、身体障害者手帳4級の音声機能または言語機能の障害、身体障害者手帳4級の下肢障害のうち1号、両下肢のすべての指を書くもの、3号、1下肢を下体の2分の1以上で書くもの、4号、1下肢の機能の著しい障害のいずれかです。詳しいお問い合わせについては、保健医療課電話560-6617までお願いします。これで